おはようございます。私は成長の家本部講師の松井正永です。第2回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書非時計主義とは何かをテキストに、言葉の力で望み通りの人生をというテーマで話をさせていただきます。皆さんは望み通りの人生と聞いてどんなことを思い浮かべますか？若い頃から描いていた夢や目標でしょうか？健康や経済的な豊かさ、家族との調和でしょうか？そのような望みと目の前の現実を比較してみたときに、望み通りになったと感じる人もいれば、思うようにいかないと感じている人もいるのではないかと思います。この違いは一体どこから来るのでしょうか？実は私たちの運命は私たちが作り出すことができるのです。望み通りの人生を歩むためには、明るい言葉を積極的に活用することが大切なのです。ここで熊本県に住む20代の女性 M さんの体験談を紹介します。M さんは祖母と母が成長の家を信仰する家庭に生まれ、幼い頃より成長の家の教えを学んで成長しました。大学に進学してからは心理学を専攻するようになり、精神障害者に対する相談援助などを行う精神保健福祉士を目指すことにしました。その後、実際にボランティアとしてある施設で働いた時に感じたことがありました。それは、その施設では職員同士がとても仲が良いだけでなく、利用者も一緒に楽しそうに和気あいあいとしていたことです。そんな様子を見て、私もこんな上司や先輩に恵まれたところで楽しく働きたいと思ったのです。精神保健福祉士の国家試験が終わる大学4年生の1月から本格的に就職活動が始まります。卒業を目の前に控えていることもあり、周りの友達の就職が次々に決まっていきました。一方、M さんはなかなか心が決まらず、迷っているうちに気になっていた職場の求人票の申し込みは締め切りを過ぎてしまいました。ところが M さんは焦らずに希望する就職先を探そうという気持ちになれたといいます。なぜなら M さんには日時計日記という強い味方があったからです。成長の家では昭和5年の立教以来、日時計主義の生き方を提唱しています。日時計が太陽の輝く時刻のみを記録するように、人生の光明面に注目した生き方をしようということです。日時計日記は、それを実践するために作られた日記帳です。M さんは毎日良かったことを日時計日記に書くとともに、将来の希望や目標を書いたところ、その通りに高校受験も大学受験も第一志望の学校に合格するという体験をしていたのです。ここで本日のテキストの39ページから40ページを引用します。日時計日記では、悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、記録しない、思い出さないという方法によって、多くの人々は悪はないという実感が持てる。加えて、良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって、多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して、現象の背後にある全一元の世界の実在を確信することができるようになる。引用を終わります。成長の家では、神様の作られた本当の世界があると説きます。これを実相世界と呼びます。実相世界には善なるものしかないという意味で、全一元の世界であると考えます。ところが実相世界は、人間の五感の感覚で直接知ることはできません。引用文に現象の背後にある全一元の世界の実在を確信するとあるように、目の前にある現象の中の良いこと、感動したこと、美しいものに注目することで、その背後にある実相世界の存在を 実感することができるのです。ここで本日のテキストの50ページから52ページを一部省略しながら引用します。人間が感覚する世界と本当にある世界が異なるという考え方は、だから古くから人類が共有してきただけでなく、最近では多くの実験で確かめられている科学的にも妥当な考え方なのだ。成長の家では、前者を現象世界、後者を実相世界と呼んで区別してきた。そして、人間の感覚と心が密接な関係にあることを、現象世界は人間の心の影であるとも表現してきた。これを言葉で表せば、人間の心は感覚を通して現象世界を形作るとでも言えるだろうか。この場合の現象世界は現実世界と言い換えても大可ない。すると現実世界は人間の感覚と心によって形作られると表現することができる。もしこの命題が正しければ、私たちが現実と呼んでいる世界は、頑強で変えがたい不変不動の世界ではなく、私たちの感覚と心によって変えることができる可変的で柔軟な世界ということになる。引用を終わります。成長の家の教えの特徴は、このように現象世界と実相世界を分けて考える点にあります。引用文には、現実と呼んでいる世界は頑強で変えがたい不変不動の世界ではなく、私たちの感覚と心によって変えることができるとあります。つまり、心次第で現象世界を変えられるはずです。しかし、多くの人が幸福や健康を願っているにもかかわらず、現実には病気を患っている人がいたり、家庭や職場などの人間関係に悩んでいる人がいるのはなぜなのでしょうか。ここで本日のテキストの180ページから181ページを引用します。私の肉体、環境、運命は私が心で作るものです。それは牢獄の檻のように、私の外部に厳然としてある堅固な障害物ではありません。私は運命とか宿命などという私以外の何者かの力によって、私の望まない方向へ押し流されたり、私の望まない行動を強いられることはありません。それは私の心の繁栄にすぎません。もし私が自分の望まない方向へ進んでいると思い、あるいは自分の嫌いな行動を強いられていると感じるならば、それは私の潜在意識と現在意識の間に食い違いが生じている証拠です。引用を終わります。引用文に、私の肉体、環境、運命は私が心で作るとあります。成長の家では、これを心の法則と呼んでいます。確かに心で人の運命を変えることができるのですが、人間の心は実に複雑な構造をしています。大きく分類して、現在意識と潜在意識の二層に分かれていると考えられます。現在意識とは、自分で分かる心のことを指し、これに対して潜在意識とは、自分でも分からない心を指します。この潜在意識は広大な領域を持ち、心全体の9割以上を占めていると言われています。ですから、現在意識で A になりたいと思ったところで、心の大半を占めている潜在意識が仮にその反対の B の方向に向いていれば、現象世界には A ではなく B が現れてくるのです。では潜在意識を変えるためには、どのようにすればよいのでしょうか。それは、言葉の力を駆使することです。成長の家では、言葉には想像する力があるとして、これを言葉の力と言います。この場合、言葉は、カタカナで、言葉と書き、そして、私たちは言葉を、心、空、意、の、三つの手段で表現します。表情や行動など、体で表すところの心、口から発する言葉によって表現する空、 心の中で起きる想念などの意があります。私たちが発した言葉は、表面の心、つまり現在意識では忘れてしまっていても、潜在意識には全部蓄積されているのです。潜在意識は習慣の心と言われるように、私たちの常日頃の行動や発する言葉、心に思ったことが潜在意識に蓄積して、先ほどお話しした心の法則の通り、人生を形成していくのです。さて、M さんの体験談に戻ります。M さんは早速、日時計日記に、私に一番合った職場で、優しい上司や先輩に囲まれて、楽しく働くことができました、と自分が喜んで働いている姿を想像しながら書くようにしました。毎日書いているうちに、仮にこの職場に採用されなくても、自分にとって最もふさわしい職場が必ず見つかると思うようになりました。そんなある日、求人情報を探していると、なんと気になっていたあの職場が、再び求人票を出していたのです。M さんは、私はここで働くんだ、と運命的なものを感じ、すぐに履歴書を提出しました。試験当日、面接会場に行くと、わずか採用枠1名に対して9名の応募があったことが分かりました。面接の前には、心の中で、神様ありがとうございます。私は4月からここで楽しく働いています。と唱えて臨んだところ、面接も和やかな雰囲気で進み、質問に対してもしっかりと答えることができました。そして数日後には、めでたく採用の内定の連絡をもらうことができたのです。現在 M さんはソーシャルワーカーとして、この就労継続支援施設で働いています。就職して5年が経過した今も、とても優しい上司や先輩に囲まれて、充実した毎日を過ごしているとのことです。まさに日時計日記に書いて思い描いた通りになったのです。神様の御心にかなった正しい願いは、実相世界ではすでに実現しています。神様の御心は、すべてが調和して、多くの人を幸せにすることです。こうした波長と合う人の心に湧き上がってくるのが、正しい願いなのです。M さんが素晴らしいのは、心に障害がある人をサポートしたいという、人の幸せを願うとともに、それにふさわしい仕事が与えられると信じて、すでにその希望は叶えられましたという感謝の気持ちを起こしたことです。それを1回や2回、口で言うだけではなく、繰り返し繰り返し、日時計日記に書いて、心に印象づけたことで、潜在意識にまで浸透していったのでしょう。さて、日時計主義の生き方は、このように個人の幸福につながるのはもちろんですが、立教以来変わらず、現在でも提唱し続けているのには、現代において実践することに大きな意味があるからです。現代社会は、インターネットやデジタル通信の発達で、情報が氾濫しています。とかくニュースで報道されることは、悪いことが大半です。たとえ個々の情報が事実であっても、良いことは取り上げず、悪いことにのみ注目し、それを繰り返し、あらゆる手段でリアルに、そしてドラマチックに報道すれば、世界が悪に満ちているという間違ったメッセージを人々に伝えることになってしまいます。これは実に危険なことです。なぜなら、間違った情報は間違った判断を生み、人々を間違った行動へと導くからです。ここで本日のテキストの4ページから5ページを引用します。人間や人生の良い面を伝える報道や情報が枯渇している中では、次世代に希望や喜びを与えることはできない。教育の基本は愛と信頼と明るさであるのに、憎しみと疑惑と暗黒の情報が子どもたちの環境を覆っていては、教育改革など絵空事である。まず、子どもたちに一番近い親世代の人間が、人生と社会の真実なるもの、善なるもの、美しいものを認め、 賛美することから始めるべきである。親が人生に喜びを見出さずに、子が幸福を感じることなどできるはずがない。私の言う人生の喜びとは、収入の高や所有物の多さのことではない。他人と比較などしなくとも、自分の周囲に、そして自分そのものの中に、真実や善や美はあるのである。それを見出すための心の訓練が、日時計主義である。読者はぜひその生き方を習得され、さらに他の多くの人々にもこれを広めて、愛と信頼と明るさに満ちた地球社会実現に向かって歩み出していただきたい。引用を終わります。情報があふれている現代だからこそ、光明面に注目する日時計主義の生き方の実践が求められているのです。そしてこの実践は、親世代が次の時代を担う子どもたちに希望や喜びを与えることにもなります。このような生き方をする人々が社会に広がっていくことにより、引用文にある愛と信頼と明るさに満ちた地球社会実現へとつながっていくのです。本日のテーマは、言葉の力で望み通りの人生をでした。私たちの運命は私たちが作り出すことができるのです。望み通りの人生を歩むためには、日時計主義の生き方を実践することです。言葉の力を明るく積極的な方向へ活用することで、皆さんにもきっと望み通りの人生が展開することでしょう。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。